FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場のお時間です。司会は高齢者包括支援センターの鈴木が担当します。よろしくお願いします。今回はお口の健康について高齢者包括支援センターの大友さんにお話を伺いたいと思います。大友さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの大友です。よろしくお願いします。今回はお口の健康がテーマです。突然ですが、鈴木さん、健康長寿の三本柱は何だと思いますか？
はい、栄養と運動、それに社会参加ですよね。これまで高齢者包括支援センターが長寿応援生き生き広場の中で教えてくださった内容を聞き、勉強をしていたのでバッチリです。
はい、さすがです。素晴らしいですね。すべて正解です。その中でも栄養といえば食事をイメージする方も多いと思いますが、実は栄養の中にはお口の健康も含まれているんです。歯とお口の健康を保つことは健康長寿の秘訣です。今日はそんなお口の健康に焦点を当てていきたいと思います。さて鈴木さん、以前のおさらいになりますが、フレイルという言葉は聞いたことがありますよね。
はい、確か日本語だと虚弱を意味しているんですよね。
はい、その通りです。高齢者の方の身体機能や認知機能が低下して、要介護状態の一歩手前の状態をフレイルと言います。そしてお口の機能が衰えることはオーラルフレイルと呼ばれます。このオーラルフレイルの始まりはほんの些細なサインなんです。
へえ、どのようなサインなんですか？
はい、ではここでシニア世代のお口の健康に関する簡単な質問をしてみたいと思いますので、ラジオをお聞きの皆さんもご自身でチェックしてみてください。まず一つ目の質問は、硬いものが食べにくくなった。二つ目は、むせることがある。三つ目は、口の乾きが気になる。以上になります。皆様、いくつ当てはまったでしょうか？
どれも思い当たりそうな質問項目ですね。
そうなんです。これがお口の働きの衰えのサインになります。
なるほど、このサインを知っておくだけでも気をつけることができますね。
そうです。さてここからはお口の働きが衰えないよう機能を維持するためのポイントについてお伝えしたいと思います。先ほどのシニア世代のお口の健康に関する簡単な質問の一つ目にあった、硬いものが噛みにくいことに対する対処法から説明したいと思います。
お願いします。
はい、はじめに硬いものが噛みにくいことに関係がある大仙市のシニア世代のお口の状況について説明しますね。大仙市では令和2年に市内にお住まいの65歳以上の方を無作為に選んでアンケートを取りました。結果としてシニア世代の 57.8%、 約6割の方が入れ歯を利用しているということが分かりました。このラジオをお聞きの方でも入れ歯を使っているという方も多いのではないでしょうか？
そうですね、私の家族も入れ歯を使用しています。
そうなんですね。この入れ歯が合わなくなってくるとどのようなことが起きてくるでしょうか？
そうですね、入れ歯が合わないとよく噛めないんじゃないですかね。
はい、その通りです。皆さんイメージしてみてください。入れ歯が合わないなどのトラブルでしっかり噛めないと、柔らかいものばかり好んで食べたり、食べる量が減ってしまいますよね。そうすると栄養不足や脱水になり、さらに体力や免疫力が低下する といった負の連鎖が生じてしまいます。
それは怖いですね。そう考えるとお口の健康は全身に影響していますね。
そうなんです。入れ歯であってもそうでなくても噛む力はとても大事で、しっかりと噛める人ほど健康寿命が長いと言われています。
噛む力をつけ、硬いものなどいろいろな食べ物が食べられるようになるにはどのようなことをすると良いでしょうか。
現在噛みにくさを感じていない方は、今の噛む力が維持できるよう食事に一工夫してみることがおすすめです。噛み応えのある食材、例えば人参やレンコン、タコ、イカなどの噛み応えのある食材をメニューに一品取り入れるだけでも噛む力のトレーニングになります。
普段の食事に取り入れる食材を工夫するだけで噛む力のトレーニングができるんですね。私でもできそうな気がします。
はい、ぜひ取り入れてみてください。また食べ物が噛みにくいという方は、入れ歯が合っていなかったり、自分の歯がグラグラしているなどの可能性があります。入れ歯の状態を確認調整することや、歯の治療をすることで噛みやすさの改善につながることもありますので、一度歯科医院を受診することをお勧めします。
入れ歯が合わないことが食事の噛みにくさにつながることもあることを初めて知りました。家族にも一度受診を勧めてみたいと思います。
はい、お願いします。次にシニア世代のお口の健康に関する簡単な質問の2つ目、むせることがある、3つ目、口の乾きが気になることに対する対処法を説明したいと思います。
はい、ぜひ教えてください。
はい、むせや口の乾きに効果的なポイントは2つあります。まず1つ目はお口の手入れです。手入れをしっかりして清潔なお口の環境を保っていきましょう。鈴木さんの一日の生活の中で何回歯磨きをしていますか？
そうですね、僕は朝ごはんの後、昼ごはんの後、寝る前の3回です。
はい、鈴木さん、3回の歯磨きはとても素晴らしいですね。さらにもう1回追加してみましょう。
もう1回ですか？
はい、朝起きた時の歯磨きです。この1回が実はとても大切なんです。朝起きた時、唾液 1cc にばい菌が約1億個いると言われています。
すごい、そんなにいるんですか？
はい、これらが肺に入ると肺炎を起こす可能性もあります。
それは恐ろしいですね。
はい、ですので朝ごはんを食べる前に一度歯磨きをして菌を洗い流すことが必要です。その他、お口のケアとしては、入れ歯を使用している方はしっかりと外して磨きましょう。歯磨きと一緒に舌を磨く習慣もつけるといいですね。舌の表面は繊細なので、舌専用ブラシなどで舌の奥から手前に 3,4 回かき出すだけで十分です。
舌磨きは 3,4 回、優しくですね。早速朝ごはん前に取り入れてみます。
はい、あとは定期的に歯科医院に行って検診も受けましょう。目安は半年に1回程度です。鈴木さんも検診に行っていますか？
はい、通っています。見てもらうと安心ですし、クリーニングもしてもらえて気持ちがいいですよね。
はい、素晴らしいですね。今日からできることを継続すること、日々の積み重ねがとても大切です。さて、続いて2つ目のポイントはお口の体操です。お口の体操はお口全体の機能を維持向上するものです。体操の前に鈴木さん、口の周りの筋肉が衰えるとどんな支障が出てくるでしょうか？
そうですね、食べ物が食べづらそうですね。
はい、そうですね。お口の機能は、例えば食べるという動作一つとっても、食べ物をどのように食べるかを脳で判断し、適量を口まで運ぶ、食べ物を噛み砕く、食べ物を飲み込むといった様々な動作が関係しており、これには顔周辺のいろいろな筋肉が働いています。その他にもお口の筋肉は表情を作る上でも欠かせませんね。 顔を構成するいろいろな筋肉の中でも、特に口周りの筋肉は大きな役割を果たしています。自然な笑顔を作るのに必要な表情筋は使わないと衰えてしまいます。
表情ですか。感染予防で使用しているマスク着用は個人の判断となりましたが、このマスク生活もお口の機能低下に影響しているのですか？
はい、そうですね。日常的にマスクをつけていることや外出自粛、在宅勤務で人と会う機会が減ると、口元や舌を動かさなくなることで唾液の出が悪くなります。また、マスクの中では口元の筋肉が緩み、口呼吸になることでお口の乾燥につながります。唾液には口の中を清潔に保つ働きがあります。唾液が減ると、口内の菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病などを引き起こす原因の一つとなります。
そんなに影響があるのですね。お口の機能が衰えやすい生活環境になっている今こそ、お口の体操がポイントですね。
はい、その通りです。鈴木さん、なんと大仙市ではドンパン節の音楽に合わせたお口の体操、ドンパンお口の体操があります。この体操は秋田県歯科衛生士会さんの協力のもと作成された体操になります。
へえ、ドンパン節に合わせた体操ですか。楽しそうですね。この体操を行うとどんな効果がありますか？
はい、このドンパンお口の体操を行うと唾液の出が良くなり、飲み込みがスムーズになりますよ。
では、食事の前に行うと効果的ということですか？
はい、その通りです。このパンフレットは大仙市の高齢者包括支援センターの窓口にあります。なんだか最近むせるな、口が乾くなという方にはぜひ一度行っていただきたい体操です。体操の動きを一つ紹介しますと、舌で頬を押す動きがあります。この動きは唾液の出が良くなりますし、マスクをしていてもできます。
シンプルな動きで取り入れやすいですね。お口の筋肉を維持するために体操以外で取り入れられることはありますか？
はい、あとは本や新聞を読むときには声を出して音読してみるのもいいですね。口を動かし発声することでお口の働きがアップします。
普段の生活の中でも工夫次第でお口の働きを維持できることが分かりました。お口の手入れと一緒に生活に取り入れたいですね。
はい、繰り返しになりますが、お口の健康は全身につながっています。人生100年時代と言われる社会になりました。この100年をいかに健康で過ごすかはお口のケアにかかっていると言っても過言ではないのです。毎日のお口のケアをぜひ実践して、より健康な生活を送っていただければと思います。
はい、本日は高齢者包括支援センターの大友さんからお口の健康についてお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。